ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに、限りない信心の精進が求められるゆえんです。どれほどの深さ、重さを持ってとあります。ありがたいと言っても、そのありがたさの度合いというものがあります。その度合いの深さ、広さというのでしょうか。これが大切だと師匠はおっしゃっておられます。ある師匠の、新人仲間というのでしょうか。まだ師匠が、大坪宗一郎氏が、そのお道の教師として御用をいただくと言われるような、その前の信者時代の話ですけれども、やはり新人仲間がおられたと。そして同じような新人、同じようにですか、新人をしておられた。そしてそれから十数年経ってでしょうか、おかげをいただく、その差がついてきた。その差がどこにあると思うかと。同じような新人をして、同じような入り口であったけれども、それから先はどういうふうに、どこでどう違ってきて、こういうおかげの差になってきたのだと思うかというようなことをお話ししておられましたが、そのいろいろあるのでしょうけれども、一つのお答えとして、あなたが一ありがたいと思う事柄に、私は十ありがたいと感じていたと。いわばそのありがたいという感じる、その神様ですね。もちろん神様のおかげをいただいてありがたい。それは神様のお心に対するありがたさでもありましょうし、自分が利益になったということのありがたさもありましょうけれども、そのありがたいと感じるありがたさの度合いが、違っておったと。そのありがたさを感じる度合いの違いが、今日のようなおかげの差になってきているというようなことをお話ししておられました。ですから、ある一方の方はそのありがたいということが、ただ自分が利益になった、自分のために都合が良かったという、そういうただそれだけのありがたさであったのかもしれません。師匠の場合はおそらくそれ以上に、神様がそう働いてくださったという、その神様のお働き、神様のお心というものに触れられての、それ以上の、ただただ自分にとって都合が良いことになったというありがたいばかりではない、その神様のお心に触れての神様のご親切というのでしょうかね、そこに触れてのありがたさを感じておられたのではないかと思いますね。一切信愛論ということにおいてもそうですね。私どもが神様の愛を感じるというのは、大抵の場合私どもに都合の良いようにことが運んだ時ですね。願い通りにことが運んだり、私どもに都合が良いようにことが運んだ時に、ああ神様ありがとうございますと、そこに神様の愛を感じるというのでしょうかね、そういうものでしょうかね。それこそ親から何か甘いもの、甘いものというのでしょうか、親から何かプレゼントをもらうというのでしょうか、私どものその願いを親が聞いてくれた、わがままを聞いてくれたという時には、親に対してありがたいと思ったり、その愛を感じたりいたしますね。誰からか、それこそ プレゼントをもらったというような時でしょうかね。ところが一方、親から叱られている時、こんなことをしちゃダメだと叱られたり、もっと勉強しなさいと励まされたり、そういう時に親の愛を感じるという人は、まあごくごく稀でしょうね。ところが本当の意味において親の愛というものが現れている、それは子供を叱っている時であったり励ましている時なのではないでしょうかね。よその、まあよその子供というのでしょうか、まあこの子が将来どうなっても構やしないと、まあどうなろうと、のたれ死のうとどうなろうと、まあ私には関わりないと、その子に愛情の一かけらもない時には注意したりいたしませんね。少しでもその子に良くなってもらいたいという思いがある、まあいわゆる愛情があるからこそ叱りもすれば励ましもするということですからね。もちろん何か好きなものを与えるという時もそれは愛情の表れでありましょうけれども、叱ったり励ましたりするということもまた愛情の表れですけれども、その現れ、愛情の現れを受けている方は何かご褒美をもらった時にしか愛情を感じないということの方が多いように思いますね。実はその叱られたり励まされたり、まあ何か小言を言われている、そういう時に親の愛を感じるというような信心を本当はさせていただかねばならない。もしそこに感じることが、愛情を感じることができたならば、とても今まではありがたいとは思うてもいなかった、まあありがたいというものをプラスの方向とすれば、とてもこんなことはありがたくない、こんな出来事はとてもありがたくないとマイナスに思っておった、それがいや実はこれは親の愛の、神様の愛の現れなのだと分からせていただくと、そこにまあありがたさが湧いてくる。こういうことなどはまさに、それこそあなたが一ありがたいと思っていたことが、私はそこに十もありがたいというものを感じていたと。それがあなたはありがたくないと思っていたことが、私にとってはありがたいものだと感じておった。と、こういうふうにそのありがたさを感じるようになったときに、人がとてもありがたいとは思えないようなことから、感じれないことの中に、そこに神様の親の愛を、親愛を感じて、ありがたさを感じる、ありがたいと感じる、そうなったときに神様も一層喜んでくださることになるのではないでしょうかね。そういうことが、まあおかげの差というのでしょうか、大きな違いになってくると思いますね。そのためにはやっぱり神様のお心がわからなければなりませんね。一切が親愛、私どもになでさすりしてくださる時ばかりが親愛ではない、怒ったり小言を言われたり、それこそ励まされたり、そういう時にも神様の愛を感じれるような私どもでありたいものですね。そのためにはどういう私であればよいのか、実は今朝ある方から LINE のメッセージをいただいておりました。その中に昔の自動車の117というのがありますね。いすゞ自動車でしたか、117クーペというのがあります。まあ、父が その車のまあ大衆向けの出した時にそれを購入させていただいておりましたが、そのことの何かメッセージでした。あ、どういう今日はお話をさせていただけばよいのだろうかと思っておりましたら、そのことをあ、これだなと思わせていただきました。いわば神様がヒントをくださったわけですね。私どもが改まると言っても神様のヒントなしには分かりません。目が外を見るようについておりますから、自分の心の中がなかなか見えません。ですから私どもの目にするもの、耳にするもの、そういう外界からの、まあ、刺激というのでしょうか、情報によって私どもの内側をまあ映し鏡に映してくださるということになるわけですけれども、117ですね。この117、特に師匠は7という数字、これを漢字で書きますとこう7ですね。下の方を少し曲げますとプラスという字、10の字になりますね。プラスになります。ですから7というお知らせはそれこそ少し改まるとそれがプラスになっていくというお知らせだと、神様からのそういうお知らせだと、まあ改まるということのお知らせですね、7というのは。しかもそれが117ですから117です。11改まっていくということの神様がお知らせくださったと、私どもの人生においてことあるごとに自らの心を改まっていく、いちいち改まっていく、そういう生き方こそがまあ信心の稽古でもあろうと思いますね。そしてその私どもの心をいちいち一つ一つ改まっていく、そういうことのためにまあ一切の事柄がある、一切の事柄、日々の生活の中にその生活を通して一つ一つ自らの心をそこに見出して改まっていく、それこそ腹が立つことがある、あ、これはまだ腹を立つ心があるなと、責める心があるなと自らの心を改まっていく、それをその教えに照らして黙って治めるということであれば、黙って治めるというその教えに照らして自らの心を一つ一つ改まっていく、そういう改まりの生活になった時に一切が親愛ということが初めてわかりますね。一切合切が私の心の改まりの材料だとなった時に、そのそれこそ心を育てる元が私どもの周りの一切の事柄だと、その一切の事柄を起こしてくださっているのが神様ですからね。それは私のもの心を改まってくれよ、ここを改まってくれよということのために一切が起こってきているのだということになれば、そういう時になった時に初めて一切が親愛、一切が改まりの材料となった時に初めて一切が親愛ということがわかりますね。というような、まあ、信心を進めていけと神様がおっしゃっておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。